木鍋印のビーフンスープレックス。めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで、聞けばたちまちどうでもよくなる。木鍋印のビーフンスープレックス。
たっけん、私去年合格したでしょ。
もう数々いろいろこうなんか嵐を巻き起こしたたっけんね。
たっけん取って、
はい、
たっけん取って宅地建物取引して名乗るためには、
はい、
不動産業界で2年以上の実務経験が必要なんですけど、
ほう、
それがない人は、
はい、
登録実務講習というのを受けないといけないですね。
まあ、それを受ければ2年間パスできる。
そうそう、2年分を2日でやるんですけど。
すごいよね。むちゃくちゃショートカットやんね。
ショートカットなんですけど、
はい、
まあそれがなかなかハードだったので、今回和歌山ではなくてまあ言うたら2日間の集中講義ですよね。
はい、
もう久々に授業というのを受けて、
うん、
ようこんな受けてたなと思ったんですけど、
あ、
ま
あ、
朝8時50分から、
はい、
まあ、5時頃まで、夕方5時頃まで、
まあ、がっつり高校生活進学校ぐらいのスケジュールですね。
ちなみに休憩10分ですからね。
いや短いわ。
昼休憩30分なんですよ。
短いわ。
だから私も前乗りで大阪泊まって、
うん、
で大阪の宿から通ってたんですけど、
はい、
まあ、1日目もう忘れてるじゃないですか。90分授業なんですけど、1コマが。
ああ、その授業のか。90分授業は経験ありますよね、はいはいはい、高校大学は僕絶対90分やった。
小学校45分なんですよ。
うん、そうね、そうです、そうです、う
ん、だからその90分っていうのはやっぱりね、集中力が全く持たないんですよね。
1時間早いと下手したら映画1本見れるもんね、
はい、はいはいはい。でまあなんとか1日目ね、
うん、
終わらせたんですけども、お昼も30分しか休憩ないから、はい、その授業が行われたビルが10階で、
うん、
10階から1回降りて、
うん、
でちょっと繁華街というか飲食店とか離れてるからダッシュであのうどん屋みたいなの入って、うん、
いや
そんなんだったんですけど、
はい、
まあやってられんってなって、
うん、
その日篠宮のね、はい、春雨さんこと梅木さんと奈良でねちょっと付き合ってもらって
急遽飲みに行っとったもんね。
急遽飲みに行って
私の天国に。
で梅木さんが案の定バカみたいに一軒目の立ち飲み屋から飲んで、
うん、あそこは飲む、
最高な状態で帰ってきて、また朝、
うん、
早起きして行って、
うん、
そうするとね90分授業でしょ、
はい、
寝たらダメなんですよ。寝たらとか全部その授業を受けるっていうのが
もうそりゃな、うん、2年間をショートカットするわけですから、は
い、で最後にテストもあるんですよ。それ合格せんと登録証みたいなもらえないんですけど、
もう全部がパーですな。
そうです、そうです。だから寝ちゃあかん寝ちゃあかんと思ってるんですけど、
うん、
もう定期的にね意識が飛ぶんですよね。
もう人の限界があるんやろな。
人の限界が、
そこら辺が
もうだからね、私目開けたまま寝るっていう人いるじゃないですか、
うん、
で目開けたままいびかくとこまで行きましたから、ね、自分ので 目覚めるっていう。
あ、はい、うまいわ。ほんでほんまに一瞬で寝れるからな。
一瞬で寝れるのをこんなに呪ったことないですよ。うん、大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせてても、
うん、
本当にね1秒前まで大丈夫やったのに気ぃついたら5秒ぐらい進んでるんですよ。時がそんだけ時は進んでんのに時計見たら5分しか経ってないとか。
でもまあ無事に試験も合格したんでしょ、
はい
しね、そこがな、そこで落ちてくりゃ面白いんやけど。
いやいやいや、
ちゃんと受かってきたからな。お疲れさまでした、ま
あ、なかなかあんな授業受けることなかなかないんで、はい、
あ、ちょっと受けてみたいね。
そうですね、
90分授業1回だけやったら。30分の休憩はしんどいな。
でこの後のスケジュールなんですけど、
はい、
宅建の試験合格して1年以内にその登録実習も受けて、
うん、
で今度ね1年以内やったら受けなくていいんですけど、
うん、
1年経ってもうたら今度法廷講習っていうのを受けないといけない。
あ、じゃあもういろいろ忙しいですね。
うん、私も1年以内にもう 宅建登録士も申請しようと思うんで、それは受けなくていいんですけど、
うん、
もうなとにかくお金がかかる
そうです ね資格関係って本当にね、はい、いろいろ大変です。
はい、ということで、
はい、
資格のその後でした。
はい、はい、本編いきましょう。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
はいはいはい、
いよいよ200回を前にして、
う
ん、今回っていう話なんですけど、
はい、
100回記念の時にアンケート取りましたね私たち。
全然覚えてません。
でその中で専務がこんな言葉を残してくださってます、
うん、
なんかやってみてほしい話とかありますかっていうアンケートに、
う
ん、お酒の土産定番とか、
うん、
何かのお返しにネット注文して送る定番ものとか、
うん、
まあ、ここでは話せないような定番はあるかもしれへんし、
はいはいはい、
定番土産を言うのはちょっとあれかもしれへんけど、
はいはいはいはい、
お二人には包み隠さず吐き出していただきたいですっていうことで、
うんうんうん、
リクエスト来てるんですよね。100回の時にこんなリクエスト来てました、
うん、
やろうやろうと言いながらなかなか手をつけてなかったんで、今日はそれを解消しちゃおうかと思ってます。さすがにさ、
さあさすがに、
うん、まだ100回の時は実は言うほど定番ってなかったんだよね私たちね。
あーそうですか。
うん、まだね人に送るものとかも、
うんうん、あこっち来てね、
そうそう、移住してそんな間もなかったから、
はいはいはいはい、
まだだって今でこそ梅干しやったらもうここがお気に入りだねとかあるけど、当時なんかそれもまだ模索してたぐらいのタイミングやったんで、
うん、うんうん、
ようやく3年目、
はいはい、
ちょろちょろお気に入りの品とかもできてきたし、
はいはいはい、
まあ、逆にいただいたもので、
うん、
これが良かったからまた別の人にお返ししたよとか、
うん、
いろいろ出てきてるんで、
うん、
ちょっとそういったねお土産とか、
はいはいはい、
贈り物とかそんなお話をしたいなと思うんです。
まあまず和歌山でもさっき言っとくと、
はい、
私はもう梅干し
土定番、
土定番の梅干しは小規模の梅干しですよ。カツに勝ち負けの勝つに喜ぶと書いて梅で小規模なんですけども、
は
い、これは
一辺がつくんかな、
一服さんのね幼馴染のご夫婦から教えていただいて、
うん、
いただいて食べたらすごく美味しいと、うん、まあ一粒一粒個包装になってるんで、
うん、
まあ、今の時代にも合う
梅干しはね、
はい、
そのご飯の上に日の丸弁当みたいにして食べるんやったらいいんですけど、うん、ほんまに美味しいのはあのふっくら柔らかい、はいはい、あの歯触りのやつ、はいはい、ほんと美味しいよね。
はい、でその小規模の梅干しかな、うん、結構いい値段しますけどね、
うんうん、
6個でまあまあ
するかな、
まあまあしますけど、
うん、
で1個でめっちゃ高いのとかもありますけど、
うん、
何しか個包装になってて食べやすいっていうのと、
うん、
まあ保存もね、
うん、
梅干しやから効くっていうのと、と和歌山から来ましたよっていう、
わかりやすいよ、
わかりやすいので小規模の梅干しがまあ僕は食べ物やったらとりあえずそれかなっていうのはありますけど、
私はね、
うん、
そのまあ和歌山から送りたいものいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
生ものが多いっていうのがずっとネックで、ね、やっぱり冬はみかんですよ。
そうですね。
で春になるといちご、
うん、
夏はもう間違いなく桃、うん、
桃、は
い、桃ですね。でまあまあ人によっては柿がその後に来てもいいかなと思うんですけど、うんうん、まあこの辺は本当にそのシーズンだと文句なしにおすすめ、
はい、
もう大好きやし送っても喜ばれる、ただ、うん、なんせ生物なんで、
うん、
送ってもすぐ受け取れませんとかだと困るしね、
はいはい、
うん、なんでまあまあフルーツはもう断然おすすめで、まあ、
フルーツ王国ですからね。
もう一つ生物で言うとやっぱシラス、
はいはい、
シラスとか
忘れてんねあれよ、ハイボシサンマを、
あー干物、
ハイで干したね、
そうそうそう、だから海鮮系ね、
うん、
うん、その辺も、あと私は有田のタチウオを使った練り物、
骨く、
この辺も大好きなんですけど、
はい、
まあやっぱり生物なんで、 そうそう遅れないっていうのが、はいはい、近くにはねおすすめの地鶏とかもあるんですけど、はいはいはい、これもまたやっぱ冷凍庫空いてるって確実に分からんかった、ね、遅れやんとか ね、 そうそうそうそうそう、なんせね、うん、送りたいのが素材っていうか生物のものが多いんで、はいはい、
そうすると梅干しがね落ち着いてくるんですよ
本当にね、あの本当だったらこれなのと思いながらいつもいろんなのを探す、ご迷惑にならなさそうなのを探すっていうことが多いですね。あと定番、
あとお菓子やったら、うん、昔からのド定番かげろうってありますけどね。
あ、はい、私はゆずもなか派やけどね。
あ、僕かげろうですね。
かげろう、
あと白浜に行くとね生かげろうっていう、
はいはいはい、
まあ、かげろうっていうお菓子がまずないやねんっていう、
ブッセみたいな柔らかい、ね、ふわっとした
焼き菓子、クリームが挟まってる、
はいはいはいはい、生かげろうはそれにクリームとかトッピングが ね、 ね、フルーツとかのトッピングがつくんですけど、はいはい、これはまあ直接行ってもらわないとって感じですけど、ほんでそうなってきて、まあやっぱ酒飲み友達が多いんで、うん、私は次に手出すのはお酒が多いですね。はいはい、
今ねよく通ってる倉本さんとこでね、
はい、
毎回どれにしようあれにしようって、
最近ねお気に入りの地酒、うん、いわゆる和歌山のお酒、私もともとお気に入りのもちろん銘柄紀、はい、の国屋文左衛門とかあるんですけど、その各うちでいろいろ味見していく中で、うん、ますます、そうそうそうそうそう、お好きなお酒が増えてきて、はい、最近はね鉄砲隊やっけ、
そうですね、
馬屋も気に入ったね、
紀州の根頃衆っていう昔の戦国時代の鉄砲集団、
はい、
その名前が付けられた鉄砲隊、
うん、
その名も鉄砲隊、
うん、
まあ、爽やかですね。
ああそうだね、まさに爽やかって、ね、キレ、やっぱり鉄砲
僕も好きなんです
ね、キレキレのね、
キレキレで、
はい、あと爽やか系でたあのキッドっていうお酒も結構日本全国的に有名になってよく送りましたね、はいはい、これも
紀州の木に土と書いてキッド、
うん、これはどっちかっていうと、まあいろいろ銘柄出てますけど、割とフルーティーな味わいのお酒で、はいはい、で今ね結構一押しで気に入ってるけどまだ人に遅れてないのが紀の国っていうお酒、
はいはいはい、
これはね女性っぽい、うん、柔らかくてふくよかでちょっとフルーツっぽい甘みもあるのにすっきりしすぎない、
はいはい、
とってもいいお酒でしたね、美味しかった。これはだから日本酒が好きな女性に送りたいなってずっと思ってて、今日本酒が好きな女性ってどの人やったっけなって考えてる。
僕はあれですよあの鉄砲隊も好きですけど、うん、まあ鉄砲隊は紀州の根頃衆のね、うん、僧兵集団ですけど、和歌山というもう一つね鉄砲集団があって、
うん、
最下ね、最下衆っていうのがいてたんですけど、その中でも有名な最下孫一、
うん、
その、ご子孫かなが作ってる、その名も最下孫一っていう真っ赤なね筒に入ったお酒がある
んですよ。あれ鉄砲筒かなんかイメージしてんのかな、
あの大筒使ってたりしてたんでね、でその真っ赤なパッケージもいい、かっこいいので、
うん、
で名前が最下孫一っていうのもたまに送りますね、
うんうんうん、あと最近もこう気に入ったのが車坂っていう銘柄の中でも、はいはいはい、波乗りっていうブランドがありまして、
いいですね、この車坂の波乗り、
もう名前がいいやん、こうやって飲んでみたんですけど、波乗りっていうだけあってラベルもねちょっと波っぽいデザインで、ちょっとトロピカルなね、ほんと南国をイメージした味わいで、バイゼンとはまた違うけどちょっと後味がバナナっぽい甘みが出るんですよね、はいはい、ふわっと、
お土産というかもうお酒の話になってますけど、
あかんかんかんかんかんまあね、その日本でも日本酒好きな人も珍しいというかそんないないので、うん、あとはやっぱ和歌山の地ビール、
はいはいはい、
渚ビールに、
はい、
アガラビール、うん、平和クラフト、うん、で飲むクラフト、そのあたりも、お送りすることはありますかね。
そうですね、だから和歌山今でこそだいぶね、うん、おもたせとかお土産とかお送りするのに、うん、まあ、決まってきましたけど、
うん、
じゃあ大阪に住んでた時にどうしてたかというと、うん、大阪もこれまた困るんですよ、う
ん、大阪こそあんまり、
あんまり実はないんですよ、たこ焼きとかお好み焼きとか、うん、イカ焼きとか、うん、その場でそこで食べるのが多いですよね。いや
だから結局 生というかね、送れないもの
なんだ、なんかちょっとふざけた大阪に行ってきましたみたいな、
あ大阪の恋人みたいなね、
そうそうそうそうそうそうそう、で昔ながらのお土産やったら泡おこしとか岩おこしとか、
うん、
今 今それっていうのもあって、うん、なかなかねお土産って難しかったんですよ、大阪住んで。逆に和歌山に引っ越してきてから、あ、送りやすくなったなとは思ってますけど。
ああ、本当、そう言っていただけるとありがたいですけどね。あとは和歌山で、そうそう、ま、これまた生物で送れるチャンスが全然ないんですけど、イノブタっていうね、
はいはいはい、
イノシシとブタのあれ掛け合わせになるんですか。
すさみというとこが和歌山の南の方にあって、町がね、はいはい、そこイノブータン王国って言ってイノシシと豚のね掛け合わせをこう売り出してるんですけど、
ここのね、いやもうイノブータン王国とか聞くともう色物感満載でふざけるなと思うんですけど、このイノブタのね鍋のセットがすごい美味しいんですよ。これむちゃくちゃ美味しいの。あのもうイノブタの肉も美味しいけど、多分鍋のね味がすごい美味しくて、はい、いやもうこのタレだけでも売ってほしいと思うんですけど、まあ手に入らなくて、近くの高速のサービスエリアのお土産の冷凍のところでなら買えるっていう情報は確かに確認してるんやけど、はい、またそれいつどうやって送るのよ冷凍やんってなって、うん、なかなかこれも味見してほしいなって思う人はいっぱいおるけど送れない。できたらサプライズで送りたいから
さ。生物でよければ、うん、和歌山といえばクエ鍋のセットね。
ああそ
クエ魚ね。
あるあるあるある。あとはそうね。まうちに来てお土産とかだったら、うん、ちょっと手軽なもので言うとやっぱ金山寺味噌とか、はいはい、高野豆腐とか。
まあ
そういうの
ね、好みがね、うん、分かれるからね、味噌とか。ごま豆腐とかね、
うんうんうん、
高野さんのごま豆腐とか、うんうん、まあ、好きな人は好きやけど好み分かれるからってなって、うんうん、まあまあ梅干しもそういったらそうなるんですけど、なかなか難しいよね。逆にもらって嬉しいのは博多の通りもんとか有名なやつあるじゃないですか。
はいはいはい、だからそのレベルでいくともうやっぱり田辺のデラックスケーキぐらい用意したくなるんよね。
あ
うまやん、この間ちょっと喋りましたけど、
う
ん、
和歌山のね白浜の方の田辺市にあるデラックスケーキっていう、まあ、バターケーキですよね。
そうです、そうです、
昔ながらの老舗がやってる。あと新宮の鈴カステラね、
うん、あれはもうオンラインでは注文できひんから、ほんと新宮行って送らんとあかんからなかなか大変で、で、まあ、和歌山のものに限らなくていいですよってなると、はい、最近取り寄せとか、うん、こう注文で送るもので言うと、そう、
おさつま揚げですか。
あ、
鹿児島のね、
これはまさに専務に教えていただいた鹿児島のね、
専務にいただいてね、
そうそうそう、
美味しかった。
そう、専務が送ってくれた鹿児島のとあるさつま揚げ屋さんのさつま揚げがどえらい美味しくて、私はまあ練り物好きなので、はいはいはい、もう練り物好きの私が太鼓判、うん、これはっていうね。ね、一応詰め合わせのセットが、うんうん、まあお値段によって何個かあるんですけど、うん、結構そのどの詰め合わせもバラエティがこうあるというか、いろんなものが本当に入ってて、
で送料込みでね、
そうそうそう、でこれ結構いろんな人に送ってるんですけど、すっごい反響いいのよ。やっぱりこの間 ね実の兄一家に送ったらわざわざ電話かかってきた。
美味しかった、
美味しかったって言って、あんまり練り物とか言わん人たちなんやけど、うん、あれ美味しかったって電話かかってきてさ、せやろみたいな。
あとあれですね、誰って言っちゃうとその方の出身地とかになっちゃうんで、うん、あれなんで言わないですけども、うん、いただいたあのケイちゃんね、
そうこの間ね、
鶏のホルモンのセット、
あれちょっとね、ほんとほんとお送りしたい。
冬ほんまに美味しいね、あれ。ご飯にも合うしお酒にも合うし、鶏のホルモン味噌の鍋でね、
はい
はい、
あと
ハムね、その
あ岐阜の明宝ハムね、
明宝ハム、
はいはいはい。あとはこれも私また人に送るので、これも確実に冷凍を確認して送ってるんですけど、うん、前に見たかな、しまなみ海道、
はいはい、
私たちが好きな愛媛の大島、はいはいはい、で、
うん、
まあお世話になってる人が漁師、ね、サザエ飯を炊いてるんですよ、
ね、
はい、でこれも名前の通りサザエを炊き込んでるんですけど、うん、それがね、私たちよく旅行に行った時は、はい、炊きたての大きな釜でさ炊いたサザエ飯を一パックいくらとかで買ってたんですけど、なんとねお土産にできるように冷凍でラインナップも増やして、うん、 作ってはるんですよ今。
いやね、でもね、僕ほんま鯛めしとか、うん、サザエめしとか、ああいう炊き込みご飯好きじゃないですか、タコめしとか、
うん、
おっちゃんのがやっぱ一番美味しい。
美味しいよね、うん、で、あのサザエめしが絶品やったからと思って、うん、調べたら今ね、サザエめしでしょ、うん、で当然もう愛媛やから鯛めしでしょ、うん、で、瀬戸貝めし、ひじきめし、
あ、いいですね、
あと何やったかな、結構ラインナップ増えててどれも美味しいんですよ。ただね、意外なのがひじき飯。ひじき飯はね、ひじきだけじゃなくて、うん、なんか海鮮で出汁取ってるんですけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃ美味しいのよね。で、これはもう完全にパックに入ってて、うんうん、レンジでチンして食べてねっていう状態になってるやつなんで、もう冷凍で、どうせやったらやっぱり何パックかいろんな種類送りたいから、ね、冷凍庫空いてるか確認させてもらえるところに確認して送ってるんやけど、やっぱすごい喜ばれる。
そうですね、あれはほんまに助かってる。おっちゃんの炊き込みご飯ほんと美味しいから、
ちょっと気
になるかな。朝一ね行ったとか毎回買ってたもんね。
そうで、なんとね、びっくりすることに未だにちゃんとしたオンラインのページとかがないんです。なんでこれ気になる人、うん、あの送りたいんやけどって気になる人、もうね、私は紹介したいから、そうそう、一服まで連絡ください、うん、もうご紹介するからここであげてほしい。
だ結局、うん、取り寄せまでするっていうのがほんまに好きなもんやと思うよね。
うん、
だ昔量取り寄せてましたよね。
あれでしょ、油そば。
油そばもそうやけど、まずさ、和歌山で言うと勝浦のマグロコロッケ。
いや、マグロコロッケはね、でマグロコロッケは
出会いは無人販売やからね。無人販売の冷凍庫の中に入ってた、あ、何これって、あ、マグロコロッケ買ってみよう、家であげました、うますぎるやろこれ、すぐ電話してって言って、そこもね、
はい、
ホームページも何もないから電話して、
50個がやったと思うで、買ったの
着払いかなんかでもう送ってって言って、
工場レベルやな、
50個ってな。美味しいわ。ほんで、あと昔々ね、私があの、うん、東京の女性と付き合ってた頃で、
うん、
食べに行った油そば発祥のね、ちんちん亭っていう武蔵境やった、
うん、
武蔵境のちんちん亭っていうところの油そば、う
ん、あれ美味しかったな。
あれも取り寄せてましたね。油そばあれ超えないのよ結局。
やっぱり最近また和歌山になんと油そば専門店見つけてんけど、いや、まだあれは、いや、まあ、まだまだ諦めやと思う。食べに行こう。
チンテイは超えないから、
ね、食べに行こう。
たまにそのチンテイのあの OEM かなんかで、あのインスタントに、ね、出てるんですけど、はいはいはい、
まあでも美味しいけどね。
美味しいけどやっぱ違うんですよ。
取り寄せたやつほんまに美味しかったわ。
お酢かけてね、
うん、
ほんまにあのあれだけ食べに東京行ってもいいっていうぐらい好きですけど。
あと、そうそう、これもまた生物で申し訳ないけど忘れてましたね、うん、私和歌山でめちゃくちゃ好きな豆腐屋さんがあって、
はい、
龍神村の方でやられてる、ね、ここの豆腐もたまに人に送るんです。
ルアンね、
またね、そう、ルアン、これはね、また豆腐だから生ものでしょ。
一回私は作りに来ましたもんね、体験教室。
あまりにも好きすぎてその豆腐作り体験にも行き、青大豆、
青大豆か、青大豆か、
青大、だから普通の大豆はあの黄色いね、あの大豆ではない青大豆っていう豆を使うので、うん、
正直ね、京都の豆腐より
全然
美味しい。
日本で一番美味しいと思う、あの豆腐。
京都の豆腐は高いでしょ、湯豆腐一つ取っても一番ぐらい取るとこもあるし、でもルカンは本当に美味しい、
本当に美味しい。であそこは、まあ、龍神村って和歌山でもかなり山深いところ で、
うん、ね、
基本ね、冬季はね
通行止め、
うん、だから営業
できない、
ね、ほぼしてないんですよね。で、私たちが体験教室行った頃からまだコロナとかもいろいろあって営業形態も変わってて、はいはいはいはい、オンラインですら、うん、いつでも売ってないんですよ。
そうね、
うん、なんでこれもまた
たまに道の駅とかで売るわんのや
みたいな、買うし、たまに送りたい人がいるって時に、うん、結構私はルアンはチェックするんですけど、
そうですね、
このタイミングで送れるやんっていうラッキーな人に送ってる、たまに、
はい、
うん、あとも
う豆腐はね、僕やっぱりルアンが一番好きです。
あとね、ちょっとこれはほんまに贈り物じゃないけど豆腐の話一個すると、うん、京都の長岡京のアイラブキッチンってね、
はいはい、
いうお店があるんですよ、うん、ひらがなで書く、うん、あそこの厚揚げがめちゃくちゃうまい。
厚揚げね、
厚揚げ、ただこれは完全にお店に行かないとダメ。
あ、あとさ、京都で言うと、はい、リプさん、フーも好きじゃないですか。送る、送らないに限らず、オフ。
いや、まあでもね、オフは2店舗ありまして、私は。
はいはいはい、
京都だと、ハンベーフ。
ハンベーフね。
ね、お世話になりました。
ですよ、ね、
はい、はい。で、今、石川県の宮田府、はい、宮田
府、正式名称宮田の宮田の府とかやったかな、うん、宮田さんっていうところのお府屋さんがお府でよく買ってますし、
難しいね、ほんと子供の頃は、うん、お府が苦手でね、うん、でも大人なって美味しい府食べたらほんま美味しいね、
美味しい、あの車府も美味しいし、生府がね、でね、確かね、生府のラインナップは宮田さんの方が確か多かったと思うんですよね、
う
ん、
それ二大巨頭、
二大巨頭、もう間違いない、
お府でおもたせというかお土産
やったら、うん、ほんで京都の贈り物で言うとですね、うん、お土産、まずお土産部門、はい、私はやっぱりあじゃり餅を推しますよね、あじゃり餅は抜群に好きですね、あじゃり餅っていうのは薄べったいお餅の中にあんこかな、うん、で焼き餅になってるんですけど、
はいはい、
まあ瞬間で売り切れてるよね、あれもね、午前中で多分百貨店とかだと売り切れてると思う、たまに大阪の百貨店とかでも売れてるんですけど、ほぼほぼ本日のあじゃり餅売り切れましたっていう看板を見ますね。
僕は今あるかどうかわからんって、まあ失礼けど、
はい、
よく送ってた、京都に住んでた時、
はい、
持っていたちりめん山椒、
あ、
朝日屋さんやな、
はいはいはいはいはいはい、はい、
確かね、小さなお家で作ってたりしてたのかな、
美味しいよね、あと京都でこれもまた送る人を選ぶので、そんなに回数は送ってないですけど、うん、村田さんっていうところのね、
はい、
練りごまがすごい美味しいんですよ。これでもむちゃくちゃ高いけどね、高級練りごま、祇園の方の。
くわ、鶴屋義信かな。
鶴屋の羊羹じゃないの？
鶴屋義信の雲龍やったっけ。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
なんかあるよね。
ロールケーキみたいな。
ロールケーキみたいな。
ちょっと言い方間違えてるとは思うけど。でも、馬やん昔さ、うん、買ってくれたさ、俵屋かなんかの、うん、どら焼き。
たわらやじゃない。
たわらやじゃなかった。
当時のね、
そうです。
当時に工房市が立つ時だけ出るどら焼きがあって、
はい、
皆さんが想像するどら焼きは、ミカサ？
ドラえもんのどら焼きですよね。
ではなくて、はい、まあ、それこそロールケーキ。
クレープ状の、
ね、
なんていうかね、薄い生地を巻く、はい、巻いて作るお菓子ですよね。
笹谷いおりさん、
ね。あ、笹谷いおりか。あれ美味しかったな。
あれはね、その時に行かないといけないんで。でもみんなびっくりしますね。笹谷いおりのどら焼きをちょっと検索していただくと。
まあ、どら焼きって聞いて思い浮かべる、まず、なんていうか見た目じゃないしね。うん、味も違うし、ね。あれ美味しかったわ。
そう、前後3日間ぐらいしかね。
そうそうそうそうそう、これもだからね、でもちろんオンラインとかで注文できないので、
あ、でも今できる、
コロナが変えた、できるんやったらしたいよね本当に、
今ちらっと
見
てる、
今
ふたさおって書いてるわ、どら焼きなのに羊羹、
あら、あ、まあでもそういうことか
、うん、
今年まだ2024年始まったばっかりですけど、
はいはい、
取り寄せて正解したなって、うん、死ぬほど満足してるのは広島の柿、
あー、オイスターの方、
ね、オイスターの方で1月にね、友達が泊まりに来るっていう時に、ちょっと私も柿を注文して、これまあ親戚自体に教えてもらった柿なんですけど、
うん、
プルプルのね、
一斗缶の半分、2キロかな
かな、
うん、2キロ入ってる柿をうちの庭でね、バーベキューで
焼
き柿、もう4人でしたっけ、あの時4人ですぐでしたね、
一瞬でなくなった、
一瞬でなくなりました ね、
あれ自分で注文しといてないやけどあれ正解やったなと思って、でも柿も、
うん、
これもまたね、うん、その注文先の栄養日が毎日じゃないです、
はいはいはいはい、
で柿やから、うん、送って次の日食べてもらわんとぐらいのタイミングで注文せんとあかんから、いつでも注文できるわけじゃない、しかも陶器だけやったりするから、またこれタイミングがあるんですけど、
だから ね、皆さん、あのお問い寄せとか気に入ったものがあるともういつかではなくて今した方がいいですよっていうのも、僕らがね、何回も言ってますけど、境港で自転車乗ってる時たまたま見つけた地元のコンビニ、
うん、
そのチェーン店ではない地元のコンビニ屋さんが出してる塩サバおにぎりがうますぎて、で今度境港行った時もう一回食べようとか、もう食べたくなったら電話して送ってもらおうかとか言ってたんですけど、
できることまで確認してたのよね、
うん、それなのにそのお店自体がもう閉めちゃったんで、
もたもたしている間に、そう、私がもたもたしている間に
ことがあるので、
冷凍でよかったら送りますよまで確認してたの、うんうん、なぜあの時、でもうちの冷凍庫がいっぱいやからと考えてしまったの、う
ん、だからね、 あると思うなですよ。いつまでもあると思うな、はい、おもたせ。
あとね、今年、はい、誰かに送りたいなと思って狙ってるのが、うん、2023年ね、うん、行った石垣島の旅行で出会ったピンクパイナップル、
うん、
あれ現地で食べたのがすごく美味しくてですね。はいはいはいはいはい、うん、だからまあ国産パイナップルってことでしょうね。
安かったね、あっちで見たら。
そうなのよ。で、そこで注文しなくても、うん、このファックス番号に連絡もらったら、うん、この値段で送れますよっていう、うんうん、なんか魔法のチケットみたいなやつをもらってきてあるんで。
あれ、西表じゃなかった？湯布島とかじゃなかったかな？
そうそうそうそう。湯布島の中のお土産ショップで見たんかな。美味しかったんで、味見させてくれて。
そうね。
美味しかったんで、うん、あれはちょっとなんか誰かまたシーズンになったら送りたい。だから結局ね、うん、今私が求めているのは、うん、いつでも送れて、うん、受け取りやすく、うん、あまり賞味期限を
気にせんで
いい、気にしなくてもいい、常温で保存できる贈り物、
う
んう
ん
うん、難しい。そこが難しい。
梅干し惜しいねんけど、
うん、
たまに梅干し嫌いっていう人もいるでしょ。
まあね、うん、食べないっていう人もね、うん、いらっしゃるからね。お酒もね、そうなん、みんなに送れるわけじゃないからね。
で、そんなとお菓子とかなんだけど、お菓子もね、甘いの嫌いっていう人もいるし。難しいよ。
贈り物って難しいよね。
だからやっぱりその人の好みが分かってる人に送るのが一番やね。
そうね、そうね、うん。
この人はこれが好きとか。
そうね。
うん、例えばね、梅木さんとかやったらお酒やとか。わかりやすいですね。
いやだから贈り物は結局いろいろ言いましたけど、うん、未だに迷子です。
はい。
苦手。
なんかおすすめのお土産とかお取り寄せがあったら、
ね、あったら、
はい、教えてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマージャックインレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshrom.net
マッシュルーム。
しんちゃん、ともちゃん兄弟がペットや保護に関するほのぼのトークを繰り広げるという名目で、思ったことをただただ電話で話す、誰が興味あるのか知らんけど、普通の中年兄弟の会話を黙って熱いお茶でも飲みながら聞いとくれ。マカロニグラタンのグズグズトーク。
はい、ということで、
いやー喋りましたね。喋り倒した。
お土産、ね、お土産難しいよね、うん、
お土産に限らずなんやけど、はいはい、言っと言ってんねんけど、人にねプレゼントするのすっごい苦手でさ、下手なんよね。もう要するに下手なんよな。土産物になりがちなんよな。
俺どうかな、俺どうなんやろな。あんまりクリアなったことないけど、
でもうまやん。
なんでしょう。
いや、付き合いだしたところに早いうちに私にプレゼント選ぶの放棄して、なんか好きなん言うてって言ってたなって今ちょっと
ことごとく合わないなと思ったんで、福さんの場合はね。
だからやっぱその人に合わせてプレゼント考えるのって難しいし、
難しい。
お土産考えるのって難しいよね、まあ、
お土産文化って日本人大好きじゃないですか、うん、結局、
うん、
で大人になった付き合いも増えて、
うん、
ね、お土産買ってくる期間もあるんですけど、うん、迷ってる間にね、もう飛行機の時間来たり、
うん、だからもう
最後の最後で買ればええわと思ってたらなかなか見つからなかったり、やっぱりね、見つけた時が買い時なんですよ。
なんと難しい、
そのとこね、やつはもうね、失敗もいいじゃないですか。
それが
全然じゃないやみたいな。
いつか誰か失敗をね、うん、送られてもみんな寛容な気持ちでね、気持ちが大事ですから、
そうですね、
何かそういう気持ちで見ていただければと思います、
はい、ということで、やいやいラジオではお便りを募集しております。
はい、
やいやいラジオあとマクジメルドットコム、
はい、
X の方はハッシュタグカタカナでやいラジでお願いします。
はい、
そして古民家 DIY 進捗状況は一服さんがノートをつけておりますので、そちらもご覧ください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。